さあ、今週も始まりました。マインドクリエイターズラジオ。今回のパーソナリティは、トックマスと、
ワイヤでグリーヤで
いやいやいや、いやいやいや、それ、クマさんのだし、今それクマさんのだし、もう、
はい。いや、パッと頭僕やりますって言われた時にぶっ飛んでしまったので。
いや、そうですね。はい、まあ思いつかないときはやれってつけとけばっていうね、はい、
そうですね、
大丈夫、はい、ということで、
熊さんありがとうございます。
熊さんありがとうございます。
はい、ね、というわけで今週はこの二人でマインドクリエイターズラジオ、本日はグリーンサイドをお届けいたします。
いや、それも言いたかったの、それも。
あ、じゃあやってもらっていいですか。
いやいやいや、いいです。
3、はい、
いや3、はい、今週、わかんないです。やっぱまだ仕切れるぐらい元気になったかなと思ったんですけど、大丈夫です。
いや、だいぶね、だいぶ元気になられたような感じしてますけどね。
いやー、もうね、かなり元気になりましたね。うん、はい。
ねえ、よかった。やっぱりね、ワンターレンの適切な処置が効いたようで。
そうですね、まあ。本当です、あの時はもうダメかなと思います。いや、妻で男塾の話するんですよね。ワンターレンがずっとわかんない人もずっとわかんないんですよ。
ね
え。何二週またいじゃってる。
そう。いや、意外とリアクションはあってね。
いや、だから、その男塾好きなね、っていうか同年代のね。
同年代
だからね。
同年代じゃなくて本当にわかんないからねっていう。
まあまあまあ。ね、まあそうですけどね。まあまあ、本当に、皆様のおかげでね、もう元気になりましたので、はい、もうこう、
あとは飯が食えればね。
いやー、そうですね。飯が食えれば、まあ、これ、だからなんでしょうね。やっぱり飯を食う前に、やっぱり飯を食おうと思わないと食えないですから、これは。
真理ですね。
やっぱ真理ですよ。やっぱりこの、生きることをこう、食べるということは生きるということですから、はい。
うんうんうん、
もう、もはや、食べることすら、おじいちゃんっつって、口元まで運んでもらってるのに、もう、
ね、
もういいと。うん。もういいよ。うん、もういいよ。
さっきってね。食べましたって言ってたからね。
いやいや、それは違う。うん、それはまた違う支障が出てる。
あ、違う支障が出てる？
違う、うん、そっちの支障も出てましたけれど、うん、そっちの支障も常に出てますけれど、
いや、うん、今度はもう食べたいと思ったら次は食べれるようになるってことですからね。
そうなんですよ。だからね、うん、いや、ちょっとね、こっからまた、ちょっと、巻き返していきたいな、と。まあまあ、うん、まあ聞いてる人はもうなんか危険信号を僕の今のセリフで感じてる。なんか、
ね、
あいつが、
やべえぞこいつってね。
あいつが張り切ってる時ほどまずいもんはないとね。はい。枕地の聞いてる方にも少しずつバレてきちゃいましたけれど。まあまあまあまあ、それの繰り返しかもしれないですけれど。
そうそうそう。
とにかくね、食べたいです。お腹ペコペコでございます。はい。
ああ、ちょうどよかった。うん、
あ、本当ですか。
今週は行きましょう。うん、今週は食べれるように。
そうですね。あ、本当ですか。
前回キャパオーバーでしたからね。
そうそう。いや、だからね、前回キャパオーバーと言っちゃったんですけれど、まあなんか今だったらなんか食べれそうだなっていう感じもありましたけどね。まあまあまあまあまあ、その時の僕の胃腸の状態がありますけれど。
あ、胃腸なんだ。胃腸の状態だったんだ。
いや、まあ、いや
胃腸のキャパだったの。
胃腸のキャパでなんかその経営の話をね、なんかどうこうっていうのはあれですけれど、まあまあまあまあ、まあとにかく元気があればね、
何でもできる
とはね、よう言ったもんで、うん。
猪木さんね。
うん。猪木さんで、はい。猪木さん。はい。いや、いかんない。なんかちょっと空回りしてます。はい。ちょっと一回胃を整えます。はい。はい。
胃、
はい、
なんだ、やっぱり。
胃です。やっぱ全部
そうじゃねえと思うんだよな、整えるとこ。
いえ。
なんだろうな。
はい。ああ、すいません。生活ですけどね。
うん、
生活ですけどね、ほんと整えるのは。は
い。生活を整えていただいて。
生活を整えていこうということで。はい。
はいはい。この番組はあなたのマインドに想像力を届けながら、あなたと共にいろいろなものを作り上げていく番組です。 これも言っちゃった。
それも痛かった。
日本の発展は北九州の俺が握るインダストリアルシティオーバーレッ
ド。日本の食は北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。
二人合わせて北北カフェ。のんびり不定期で配信中。
私あのテンションないわ。
でも俺はちょっとやりたかったかな。
じゃあちょっとやってみて。
やだ。
ポッドキャストで飯を食うぞ。
申し訳ない。面目ない。
はい、というわけでこちらはリスナーさんとともに徳松さんを使って、はい、徳松さんがポッドキャストで飯を食うためにどうしたらよいかを考えていただくコーナーです。はい、もうねお腹ペコペコになって。
ずっとコーナー説明今まで何回もしてきましたけど、僕今気がついたんですけど、あの、徳マスを使ってっていう案内。
うん、もう、
誰か、
1年
ずっと本当にそうやって言ってました。
言ってました。
なんで、道具僕が飯を食えるようになるコーナーですよね。なんかその、なんかみんなが、なんかみんなが、なんか徳マスっていう器具を使ってなんか食うみたいな表現ですけど、な
んかやっと気がついたんですか？
今気がついたんですけど、なんか
スプーン、おっしゃる通りでございます。
スプーンとか箸みたいな、なんか立ち位置になってたことに、うん、なんか人間だと思ってた。僕人間だと思ってたんですけど、なんか、急になんかこう、フォーク、スプーン、お箸的な気持ちになったんですけど、あ、ずっと言ってました。
言ってました、言ってました。
ああ、そうですか。
はい。
あ、じゃあみんなは分かってたんですね、多分。
うん。あの、箸とかスプーンとかフォークとか、あの、名古屋のラーメン屋さんで出てくる、不思議な、
フォークスプーンとか。携帯
のフォークスプーンかもしれないし。
使いづれえな、っつって、うん、この徳マス、徳マス、全然、全然つかめねえじゃねえかって言いながら、
ね
え、このコーナーやってた、ね、う
ん、この割り徳マス変な風に割れちゃったんですけど。
いや、何使い捨て？使い捨てのタイプ？割り徳マスってことは、
ね、
洗ってもう一回使う過程もありますけれどね。
まあね、セブンイレブンの割り徳マスなんかはね、何度も使えそうですけどね。
いや、セブンイレブンにあるのは割り箸です。はい。セブンイレブンの割り徳マスはないです。は
い、ないですか？
あの、もう一個言うと、あの、割り徳マスもないです。うん、はい。
お、それ初耳ですね。
いやいや、割り徳マスが初耳でした、僕は。
初耳、あ、そう。
どちらかというと、はい。
そう。
いやー、これね、ちょっとこう、今僕が、この食欲が出てる僕としては、ちょっと今回は、今回こそは、楽しみですね、うん。はい。
はい。
うん。
まあ、今回こそ食えるようになりたいぞっていう意気込みはね、もうあの、非常にいいことだとは思うんですけれども、
はい。
あの、今回いただいたお便りがですね、どうやらあの、僕宛てなんですよね。
ああ、まあけどグリーンサイドですからね。
そうですね。はい、なので、うん、これ成立したら僕が飯を食えるようになる感じなんですけど、いいですか？
はあ、大丈夫ですよ、もちろん。はい。
大丈夫ですか？ちょっと、一周お預け、いただいて。
そうですね。まあなんか皮肉な話でありますけど、うん、まあグリーンサイドですからね。
ですからね。
はい、うん、まあまあそこはしょうがないですね。はい、食えないんだ。ああ、そうなんですね。はい。いや、なんかこれでもしグリーンさんの方が先に食えるようになっちゃったらね、なんか。
なんか僕そもそもそんなポッドキャストで飯を食おうとあんまり思ってなかったんですけど。
ああ、割りグリーンになろうと思ってないんですか。
思ってなかった。
ああ、
ね、
そうですか、
聞いたことないし。
いやいやいや。
割りグリーン。
いやいやいや。ブーメランで返しますよ、本当。いや、割り徳マスも聞いたことない。割りグリーンはないって何なんですか。あ、そうですか。今回、あ、グリーンさんの方に、
そうですね。
来てるっていう。
はい。まあ、春のね。
はいはいはい。
香りのする。
うん。
お便りを頂戴してますので。
風情のある、いいです、
ね。はい。風情ですね。はい。
うん。
あ、これ僕が読むんですか？
仕切るっつってんのね。
ね。
そうですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
待ってるの、なかなか始まらないと思って。
すいません、すいません。あ、じゃあ、はい、僕の方で、紹介させていただきます、
はい。は
い。いつも楽しく拝聴しております。ひまちゃんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ポッドキャストで飯を食うのコーナーに投稿させていただきます。まず、ポッドキャストに、オスのウグイスの鳴き声を収録、うん。ほう。そのポッドキャストを流しながら、かっこグリーンさんの家のそばにいるメスのウグイスを捕まえる。
うん、うん、うん。
するとどうでしょうか。鶏肉と卵を手に入れることができます。親子、うんうん、はいはいはい。親子丼というおかずも手に入りますし、うまくいけば、プリンも作れるかもしれません。うん、これで、ポッドキャストで飯が食えますね。いかがでしょうか、うん、と。
はい。
はい。追伸。
はい。
グリーンさん、ほうほけきょうと鳴くのはオスです。
はい。
メスは、地鳴きだけで、チュプチュプ、チャッチャ、鳴いております。はい、うん。チュプチュプ、チャッチャ、鳴いております。かっこ、くだばなでは反対で言ってた気がします。
うん、かもしれないですね。
山間部では、聖火まで泣いておりますので、うん、8月でも聞くことができますが、郊外で8月泣いているのは珍しいですね。ですが、ウグイスは割と卑怯な鳥で、既婚者のくせに独身しゃぶって泣くやつもいる。もしかしたら、そういう不届き者かもしれません。ひまちゃん。
ね、あ、なるほどね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。あの、うん、これですね、うん、8月、去年の8月に、うん、まだうちの近くで、ホウホケキョって鳴いてるウーイスがいるんですよって話をし、
でしたら
こうやってきたんですよね。
あ、じゃあ結構、郊外では珍しいけれど、まあ、8月ぐらいまで鳴いてるんですね。うん、そう、やっぱ完全に春のイメージですからね。
オスが鳴くと。ね、あの、僕、メスって言ったのかもしれないですけど、
はいはいはい、
あの、オスが、要は求愛で、ホウホケキョって鳴いていると。
な
で、その、
セミ、セミ
的連鎖でメスが寄ってくるっていう感じなんですけど、どうやら8月まで鳴いてたやつが下手くそなん、よく噛むんですよ。ホキョッコみたいな。
ホキョッキョになってね。あ、
なってて、
あ、で、求愛に成功してないんだ。
はい、そう、だから、多分、下手くそだから、メスが寄りついてくれなくて、うん、で、うん、春どころか夏になっちゃったっていう感じなのかなっていうウイスがいたんですよ。
あ、だからまあ、うん、最後の方の方法ホッケキョなんてちゃんとね日本語訳したらもう誰でもいいからみたいなこと言ってるかもしれないですね、
う
ん、もう
本当にそう、もうここまで来たら誰でもいいから誰かって言ってる、
誰か結婚してーっつってるかもしれないですね。
ね、はい、うん、
あ、なるほどね。
ツバイとか、ね、はい、紹介してあげたらいいと思うんですけどね。
なるほどね。いや、だから、これでポッドキャストで飯を食うということなんですけれど、
はい、
僕の気持ちちょっとはわかりました。と、いや、これは一応食えるようにするために、
はい。
リスナーの方がね、
はい。
グリーンさんのために、終わったら飯が食えるんじゃないかって提案してくれてるんですけれど。
いやー、ありがたいですよね。
いや、僕の気持ちはちょっとわかりました。
こんなありがたい
コーナーがあったんだ
っていう気持ち。
いやいや、ダメ、いや、僕、元気になって、なんかこう、何でもやれる気がしてたんですよ、もう。
うん。うん、
もう今だったら、どんな、まあ、アイデアが来ても、
うん。
やれる気はしてたんですけど。
ほう。
もう一回言いますけど、いつもの僕の気持ちわかります？はい。
え、そんな嫌な気持ちでやってらっしゃった？
いや、嫌とか、いや、嫌とかじゃないです。だからもう、嫌とかではないので、うん、はい。いや、もう一回、重要な部分言いますよ。
はい。
はい。まず、ポッドキャストに、オスのウグイスの鳴き声を収録。
ああ、そうか、難しいっすね。
違う。そこはいい。あ、じゃあ、そこはいいっすわ。そこはいい。
iPhone で届けば。
ああ、まあまあ、いいっす。うん、そこは、はい、ウグイスの声を収録するまではいいです。
はい。はい、
で、まあ、じゃあもっと言ったら、そのメスのウグイスを捕まえる。まあ、これも、どうか、どうかと思いますけれど。
これもなかなか動体視力とね。
うん、うん。
あとまあ素早さですかね。
動体視力とか以前に。もう
これはやっぱ勝負ですよね。
うん、うん、まあまあ、はい、じゃあいいです。そこもいいです。
はい、はい。
するとどうでしょう。鶏肉と卵を手に入れることができます。いや、なんでなんですか、これ。
いや、これ多分、ウグイスの肉を鶏肉と言うかどうかっていうことが、やっぱり問題ですよね。果たして、鶏じゃない鶏の肉は、この、鶏肉というカテゴリーで語って良いのかどうか。いやいやいやいや、
そこじゃなくて、ほんで僕、ウグイスの卵もどれぐらいの卵かわかんないですし。
あ、ちっちゃいんですよ。
あ、ちっちゃいですか。
うずらよりちょっと大きいぐらいね。
あ、まあまあまあ、はい、けど卵は卵なのでね。まあまあまあまあ、親子丼作れるでしょう。はいはいはい。
ただ、まあまあ、ちょっと。こうなんか普通に食えるとしたらだいぶ高価な感じしますよね。
うん、いや、そこじゃなくて、二人の、オスとメスの関係性についてなんですよ。これもほぼ懐かしのニュースになってますけど、昔なんていうゲームだったっけな、忘れちゃったな。なんかこう、恋愛シミュレーションみたいな、
ときめも
ときめも的な、はいはいはい。ときめも的な、なんかそういうゲームがあって、どっかで、その人と、なんか、ニンテンドー DS を持ちながら、その人と結婚式あげた人がいるんですけれど、ニュースで、見たんですよ。バージンロードを、その男性が、ニンテンドー DS を手に持って、はあ、で、その、
あ、ゲームのキャラクターが結婚相手。
ゲームのキャラクターと結婚をした方がいたんですよ。で、まあ、ちょっとこう、周りはちょっとざわざわしたんですけれど。
もうざわつきますよね。
ざわつきますよね。今言ったこと忘れないでくださいね。はい。ざわつきますよね。これはちょっとざわつくでしょ。まあ、もうむしろそっからもう10年以上経ってて、まあ、むしろもうちょっとその価値観すらね。
うん。
なんていうのかな、もう、ひょっとしたら今後、ありっていう発想も出てくるぐらいの、まあむしろ時代になりましたよ、こういうね。
あ、まあね、
ネットのこういう、
ね、AI とかもね。
AI とか、やっぱりその VR とか発達してきてて、まあむしろ、本当に今後、一個の価値観として、本当に市民権を得るぐらいになりましたけど、当時はやっぱりざわついたんですよ。
いや、それはざわつきますよね。
で、僕は今ひまちゃんの、お便り見て、ざわついてますけどね。はい。なんでピンとこないんですか、だから。
なんでざわつくんですか。
なんか僕、このコーナーと僕だけ文句言ってるやつになって。
いや、ほんと、これはだって、かなり収益化の前に、まず収益化の前に、これはかなり貴重な親子丼が食べれるっていうことを。
いやいや、まあ。
気がつかないかなと。
いや、そこじゃないんですよ。貴重ではあるんですけれど。
いや、ウグイスの親子丼。は
い、いや、だからそこで。
いや、
そこじゃないんですよ。いや、そこじゃない。だから、もう、ウグイスの親子丼ももう、ちょっと、頭混乱してるのに、だからもう、そこは飲み込んでる自分がいるんですよ、もう。そこはもう、ウグイスの親子丼は受け入れてるし、まあ、ある種、まあ、鶏肉が手に入るっていうのももう、いいですよ。100分ずって受け止めるんですけれど、なんかこの、鳴き声と、鳴き声の、MP3 と、なんかメスを交配させようとしてることにざわついてるんですよ、僕は。なんか。
あ、そう。要は、
うん。
ウグイスのオスは存在しないわけですよ。この会話の中にね。
で、遅い
オスは、その、
遅い。うん、はい。
そうです。架空のね、その音声でメスを捕まえるんだけど、
ほら、架空ではない。架空ではないんですけど、そこに実際いるウグイスなんで。
う
ん、
そうそうそう。だけど、メスの、要は、だって鶏だって、
そうそうそう。
我々が食べてるのってほとんど無精卵じゃないですか。
ああ、なるほど。そうなん
です
ね。
ってことは、
知らなかった
んで、単独で、
はいはいはい。
卵を産んでいただいて。
ああ、そうなんだ。
うん。
あれ、
ざわつかなくてよかったんじゃないだろうか。
ちょっと待って
ください。ここまでの、その、
ちょっと待って
そのゲームの結婚式の下りを返してください。
いや、ちょっと待って、生体、もう完全に、またこれ生体の話になりますね、うん、これ。そうなんですか、
うん、
で自分 で、自分で埋めるんですか
問題はね、
は
い、
うん。
ウグイスの卵はさっきちっちゃいっていう風にね、お伝えしたと思うんですけれども、であれば、
はい
作ったプリンの大きさですよね。
いや、だから、視点をずらしてくれるのはありがたいんですけれども。ちょっと待ってください。その前に、何ですか？鶏って、メスだけで全部できるんですか？
できんじゃないですか？わかんないんですけど。僕もわかんないけど、有精卵、無精卵って、有精卵ってヨード卵光みたいなオレンジのやつがあるじゃないですか。
ああ、ありますね。ね。はい、はい、ありますね。
いつも食べてる、白いね、声優とかで120円とかで1パック売ってるやつは、あら、
うんうん、
無精卵って言ってる以上は、交配は必要ないんではないかと。
急に、ちょっと怪しくなって、なんか、たっぷり時間使って突っ込んだ自分がすごく恥ずかしいんですけど、うん、なんか。
これで言っといて、いや、それはなしです。それはできませんっていうことになったら、僕もすんごい恥ずかしいんで。
そうですよね。だから、今、お互いリスク背負ってますよね、なんか。
お互いリスク背負ってますね。
あー、だからその、ひょっとしたらその音声さえあれば、なんかその、ひょっとしてメスだけで、できるみたいな、本当の、本当にある知識の中からね。
ね。しかも、だからこれ結論が出た時に、ウィンウィンにはならない。どっちかルーサーなんですよね、これね。
どっちかが、恥をかくんですよね。
恥をかく。いや、こういうコーナーだな、これ。そういうことか。だから、徳間さんの気持ちよくわかったわ。
違う違う違う違う。違うんですけど。この、
すり切れる感じの。
いやいや、違う。ここじゃないんですけど。
ここじゃない。
いや、もう、じゃあわかりました。もうちょっとなかった風にして、なかった風にして、
うん。
ちょっと視点を、ちゃんと。
視点をまたね。
視点をずらしましょう。はい。
はい。
いや、親子丼ちっちゃいだろ。なんかもう。親子丼が。あんまり腹にたまらないわ。あんまお腹にたまらないわ、なんか。もう。
3話ぐらいは確保しないとダメか。
やっぱりもうダメだな、もう。
難しいなぁ。ちょっと。
それは。
1話だったらなんとかまだ頑張ればいけると思う。
ああ、さすがグリーンサイドだから粘りますね。
はい、いや、難しいぞ、これは。
いやいや、いいです、いいです。
頑張れるかな。
いいです、もうそんな、グリーンさんもそんな茶番劇はいいですから、もう。
だから、やっぱね、一人でやるには、
はい。
やっぱ限界があるんですよね。
ああ。
だから、徳松さんにこっちまで来てもらって、で、徳松さんも一緒に捕まえてくださいよ。
はいはい、ああ、まあまあね。うん、
で、
まあ、
そしたら、半分あげますよ。
いや、ちっちゃいんすよ。もう、
ポッドキャストで飯を食いたいでしょ？
いやー、そうですね。いや、これは、だからやっぱり、その、ひまちゃん的には、やっぱりその、音声を挟んでることによって、なんか僕がね、いや、ポッドキャスト関係ねえじゃねえかとか、なんか今までそういうこと言ってきたので、
やっぱり一応ちゃんと関係あるな、今回っていう。
ちゃんと収録して、その声で、ひょっとしたら、メスだけで、グリーンさんの家の近くでいる、メスだけで、卵埋めるかもしれないって
こと、ね。そう。だからもしかしたら、すんごい、いい声のウグイスで、流した瞬間にものすごい勢いで来るかもしれない。
ああ、なるほどね。だからまあ、もう一個、もう一個視点をずらすと、なんか本当に、近所のウグイスを捕まえて、親子丼食ってるような噂立ったら、近所で生きていけないよ、本当に。
なんでですか？
いやいやいや、やばいやつでしょ。うぐいす捕まえちゃってるやつ。
うん、それで。鶏を捕まえて、お金払って、その鶏を買って食べてる我々が、なぜそれを否定
できるんだ。
いや、別にそれ、その、食う、食べるってことはそういうことですけど。
う
ん、
そういうことですよ。
いや、ですけど。
だからね、あの、ごちそうさまっていうのは、もう、一生懸命作る人はね、
そう
走って、
うん。
一生懸命捕まえて、料理をしてくれて、そのことに対しての感謝のごちそうさまじゃないですか。
そうなんですけど。いや、人間社会にはその道徳的な要素も間に。いや、食っていかないとダメですよ、人間は。というか、生物、動物は。はい。けど、人間にはその道徳っていうものが間に挟まってるんですよ。で、
そうですね。
で、鶏も取ってますけど、別にあの、そこら辺に、野放しに今なってないですし。
うん。だからね、人というのは、
あ、
誰かの犠牲の上で生きているんだなぁと、ちゃんと再確認しなければならないって、それが、人として生きる我々の使命なのではないだろうかと。
まあ、そういうテーマはありますよ。昔ね、そういうあの、クラスで豚を育てるみたいな映画もありましたし、はい。いや、そう、テーマはあるんですけれど。うん、
ベイブ？
ベイブ？いやいや、ベイブじゃない。
ベイブじゃない。
ベイブじゃ
ない。あれ面白かったけどね。
見たことないけど、だから、コメディ的な映画でしょ、それ。
うん、そうですね。
あれかな、
本当に言うと銀のサジとかじゃないですか。
いや、銀の、それ漫画でしょ、それ。
漫画
で
しょ。
も読んだことないけど。
うん。
いや、本当に、命の話してるんで、ちょっとやめてください。道徳の話してるんで、うん、やめてください、そのなんかデーブとか言うの。あの、いやだから、
はい。
いやだから、本当にウグイス、近所のウグイス捕まえちゃダメなんです。はい。ダメです。
いや、近所のオオサンショウウオは捕まえちゃいけないって僕もわかってるんですよ。
オオサンショウウオはなんかいろんなあれで、なんか
うん。
近所にオオサンショウウオあんまいないですから、はい。
うん、とか、近所のコモドオオトカゲとかもダメですよ。
いや、だからそういうなんか絶滅危惧種なのか何なのか知らないけれど、うん。そういうなんかその、トキ捕まえちゃいけないみたいな、そういうのと一緒ですから。
トキもダメだし、ジューザもダメです。
いや、それは北斗の
捕まえちゃダメです。
うん、ターゲット全部40のおっさんにしてるんですか、この番組。何ですか、銃座って。はぁってなってますよ。鳥ってなっちゃうんですか。いや、雲の銃座じゃないんですよ。ね、いや、だから、
うん、山の
不動ダメでしょ。うん、
はい。
いや、もう鳥も関係ないし、もうなんか、山の不動って言いたいだけじゃないですか。
言いたいだけです、それは。はい。
いや、これは、ちょっと、やっぱ、ウグイスは、やっぱこうね、風情を楽しむものですから、はい、もうあんまりそれ捕まえて、いや、もうだって、まあまあな話題ですよ。なんか、
まあまあの話題ですよね。
第1回に人を食べちゃったせいで、なんかあんまり、みたいになってますけど、ウグイスで親子丼作った。ウグイスも
確かにね。振り返ってみると、まあ。
ちょっと冷静になったら、ウグイスで親子丼どうですかっていう、まあまあ怖い話ですけどね。
ねえ。
いや、今年は、ね、まだ泣いてないですか？
まだ泣いてないですね。
ああ、そうです
か。ただね、いや、なんだろうな、やっぱりウグイスを食べるって習慣はないですね、確かにね。あの、まあ、お店行ってもなんか、
まあ、ない。
鶏とか、スズメとかはあるけど、
広げない。
なんでないんですかね。
僕の勘ですけど、広げない方がいい気がしますけどね、もう。もうやめた方がいい気がしますけど。
なんか、他の、なんか、鶏ってなんか食べる習慣ってあるんですかね。地方とかで。
地方。ほら、まあ、
あの、なん
か、まあ、
ね、あの、スズメの丸焼きとか食べるじゃないですか。
味噌煮込みみたいな言われ方しても食べないですけど。
いや、でも、名古屋
まあ、
文化じゃないの、あれ、串に、そして丸っと焼くやつとか。
いつの話なんですか。
あれ、違う？
いや、違うっていうか、その習慣がある村でももう、食べてないでしょ。いや、それは、鳩とかでもね、食べたりする国は ありますけど。
あとね、まあ、中国なんかありますよね。
じゃないですか。
うん。確かに、あるある。
中国ね。はい。
うん。
あります。ありますよ。
中国料理とかであるもんね。あとは北京ダックとかか。
ああ、そうですね。そうそうそう。
あ、でも、カモは確かにあるね。カモ鍋とかね。
そうですね。カモもあるじゃないですか。
あ、これはなんか、うん、教えていただきたいな。
だから、ね、うん、
珍しいけど、こういう鳥、あのうちの地域で食べてますみたいな、ね。
そのレシピ本絶対買わないよ。もう、そっとするよ。そのうぐいすの本だと思って買って。レシピが載ってたら、そっとするから、もう。
いや、それを聞いて、あの、徳松たけしは、ね、網を片手に旅に出るわけですよ。
いや、だから、ね、なんで続けてんの、これ。行かれてんの、この番組。
ね、危ないっつってんのに。
いや、危ないっていうか。うん、まあまあ、わかんないですけど。
これはまあ、だから、あの、本当にこれができたらいいんですけど、ただ、あの、ウグイスを、
いや、
もう食べていいのか悪いのか人道的な部分でね、道徳的な部分で、許してもらえるのかどうかわからないので、ちょっと保留ですよね。
保留、ほら、保留でしょ？いや、僕からしたら却下ですよ。はい。
ああ、そうっすか。
いや、保留使ってるじゃないですか、やっぱり。このリスナーさんが。いざ自分が送られてきたら。
うん、これ、だから、ウグイスは、私たちの地域では食べてますよ。っていうのがあればね。
いや、
じゃあ、いいじゃないか。
じゃあ、いいじゃないとか。そういう問題かな、なんか。別に、あの国で虫食ってるから、じゃあ食べますってのと一緒ですからね。僕は食べたくない。
うん。
いいじゃん。
あの、
い
や、食べたく
ない
。
いや、食べたかないですよ、僕は。
だって誰も食べてない時にフグ食べるの怖いじゃないですか。
いや、ちょっとなんか、まあ、けど、いやけど、いや言ってることはわかるんですけれど、
うん、
やっぱり僕はどこまで言ってもその、なんと一般的な、まあ一般的な道徳のもと生きてるっていうのもなんかちょっと違和感ありますね。
うん、
まあ、やっぱポッドキャストで食うっていうのはそれぐらい過酷なこと、サバイバルなのかもしれないですね。
いや、そうですよ。
ああ。いやけど、
他に食べるものがなかったら、どうするっていうね。
まあそうですね。けど、その、なんか、保険の部分で僕は網を被せてる姿を思い浮かべると、ちょっと、そこまでしてポッドキャストで食っていいのかっていう、ちょっとそういう部分は、まあ、よぎりますけどね。
それはまだ、徳松さんに余裕があるから。
そんなに
生活に余裕があるからそれが言えるんで。
いや、だったらグリーンさんこそ必要ないでしょ。これなんでグリーンさんに来たんですか。僕が休んでたから。僕が休んでたからかな。
そうですかね。これはね、だからウグイスというか、まあ、そもそも取り捕まえるの、まあ難しいですよね。
まあ、あんまりないですね。まあ、そら、僕のね、おばあちゃんとか、そういう世代になると、うん、まあ、庭で、こう、鶏飼ってて、卵食べて、
うん、最後にこう。そう、ありましたよね。
ね、
鶏飼ってて、
締めて、
卵をね、
ね、
うん。うん、もらうっていうのはありましたけど。
いや、むしろそれぐらいのアイデアは、受け入れるぐらいの気構えでした。うん、本当に。まあまあ、グリーンさんに来てるお便りですけれど、
うん。うん、
だけどなんか、その、まず、ね、その、最初の出足でなんか、音声聞かせた、なんか卵生まれるみたいなところも、結局不明確だし、
あ、すいません。勉強不足で、申し訳ないんですけど。
グリーンさん攻めてんじゃないんですよ。グリーンさんは攻めてないんですけど。いや、だから、
これがだから、鶏だったらどうなんだろう、ね。
鶏だったら、なんかその、
だから、近所の鶏を捕まえて、いい声で鳴くこと前提ですけど、それで、メスの鶏を捕まえる。
もうね、なんだろうな、道徳とか、なんだろう、この番組ってこんな番組でした、うん、本当に。そんなに気づかないですか、あなた。何ですか近所の、 近所の鶏を、このご時世、このご時世とかじゃない、今の時代、近所の鶏を捕まえた場合、大体窃盗です。はい。
まあ、誰かが飼ってるってことか。
なんで、なんか、え、何？
あ、そっか。
山賊？
野良じゃない。
野良とか
ないでしょ。確率は高いですね。
うん。いや。見たことあるんですか？
盲点ですね。
野良鳥はあるか。野良には鳥見たことあります？
いや、隣の家から逃げ込んできて捕まえたことはありますけどね。
うん。で、それ隣の家の。
野良じゃないんすよね。
隣の家のなんですよ。
ちゃんと返しましたよ。う
ん、いや、親子丼にしてないですよね、間違っても
。うん、でもね、ちゃんと返したら、卵くれましたよ。は
いいや、だからまあ。
あ、
いや、だ
から。これでいいじゃん。
いや、これでいいじゃんじゃないですよ。
だから、近所で迷子になっている鳥を探して保護して、で、飼い主に返してあげる。で、飼い主はお礼として卵をくれる。
くれる。
プリンだ。
あー。
親子丼はできないけど、卵丼かプリンならできる。
あー、卵丼。
なんで？あ、食い繋がった。
な、いや、食い繋がった。なんせその、僕は何、近所の鶏が自分の家の近くに逃げ込んでくるのをまず待つってことをやるんですか？僕じゃない、それグリーンさんによったりしてますからね、
うん、
これ。
なんていうのかな、待ってても、来ない、そんなの。
まあ、そうですね、はい。
うん。攻めましょうよ。
いや、だから、ね、
ただ
攻める、
僕は、
いや今、攻めましょうよって言ったら、窃盗しましょうよって、僕に企ててるのと一緒です。はい。
まあまあ、そうとも言えるんですけど。
攻める。まあまあ、もう、最後に聞きます。もう、もう十分、もう十分親子丼鳴らしたんで、最後に聞きます。はい、
はい。
なんすか、攻めるって。
いや、探しましょうよ。
だからじゃあ
近所中を網を持って網と籠を持って
鍵をね一回逃がす
探しましょう。うん、名古屋コーチンを
もうダメ、
憧れの名古屋野良名古屋コーチンを、
いやだから野良がいないから攻めるんでしょ。で一回逃がして捕まえましたよって持ってって卵せびるんですよね。
卵くれよ。
いやいや、ほ
ん
と。
見つけたんだから卵くれよ。
だから、せこいたかりですよ、それも。だから、全部もうやからなんですよ。なんか、せこい。もういいっすよ、もう。
いいっすか？だから、やっぱね、うちの近くでね、ウグイスを探すよりね、やっぱり名古屋でね、野良名古屋コーチンを探した方が、確率高いと思うんですよね。
野良名古屋コーチン、怖いでしょ、そんなの。どこにいるんすか？
ねえ、どこにいるんだ。
ねえ、いいっすよ、もう。探さなくていいんすよ。
もう目撃情報とか募集します。
いや、保留じゃないでしょ、このお便りも。
却下ですか？
いや、却下っていうかなんかな、なんか、改めてふざけてる気がするんだけどな、みんな。いや、けど、まあ僕はもう、ポッドキャストで飯を食うっていう部分においては、まあいろんな角度で、これからもやっぱ考えてはいきたいなと思うので、まあ、
けどなんか、ふざけてるかふざけてないかで言ったら、まあふざけてるとは思いますよ。
いや、ふざけてんじゃん。こっちは飯食いたいって。
コーナーの趣旨がふざけてますからね、そもそも、ね。
いや、けど、なんかね、卵という視点は、すごく参考にさせていただきます。はい。
ね、
これは、なんかね、僕、いつの日か、今までお便りしたものを、なんか結局やってる気がするんですよ。はい。
ね。
なんかそんな気がするんで、なんか、アイデア的には、なんかそこに、なんかこう、音を混ぜていくっていうことは大切だなと思いました。だから、鳴き声をね、収録していきます。はい、はい。ウグイスはやらない。鶏のね。
うん、だから、僕も、春になってね、ウグイスが鳴く季節になったら、ウグイスの声を iPhone にね、収録するようにね、頑張ってみますので、徳松さんは、とりあえず、その近所で名古屋コーチンを探してください。
名古屋コーチンの、野良、名古屋コーチンの鳴き声を。
野良、名古屋コーチン。そう。
はい。いや、卵産むのメスですね、なんか。 あれはどうなんですか？なんか、まあまあ、もういいです。なんか生態の話だと何も知らないんで、はい、やめましょう。はい、うん。まあまあ、けど、ひまちゃん、本当に、まあ僕に送ってきた、なんで食え、フリーさん食えてるけどね、別に飯はね。
うん、うん、ね。
僕、トクマスの、ポッドキャスト飯を食うぞのコーナーなんですけど、はい。まあまあ。まあまあけど、本当に。
お返し しますから。
ああ、はい。
だから、もう、徳松さんは徳松さんで、名古屋コーチンを探す。お互いにね、まあ、これは。
お互いにね。
道の分かれるところではあるけれども、それぞれに、
いや、おや、お
頑張るっていうことでいいんじゃないですか。
両方に道ないですね。はい。
頑張れ、徳松。うん、頑張れ、グリーン。いいんじゃないですか。
まあまあ。まあまあまあまあ、けど、徳松さん、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これ却下ですかね。
いやだから言ってるじゃないですか。結局却下です。
はい。じゃあすいません。非常にいいお便りだとは思ったんですけれども、なかなかいろいろ人道的にね難しいっていう部分が徳松さんがどうしても首を縦に振らないので却下と。
いやだ。言っちゃった。却下。
なあ、いや、野良名古屋コーチンいたらな、最高なんだけどな。
まあまあ、まあまあまあ、けどちょっとその鶏的な発想は、ちょっと僕の最終的なポッドキャスト構想に、なんか、入れたいぐらいに思いました。はい。
ねえ。
うん。その時は音声ももちろん撮りますし。
うん、そうですね。はい、なんで、まあ、その時まで、一応、徳松さん、サイトとしては、保留。
そうです。
はい。
そう、まあ僕は、そうですね。僕は若干の、こう、箇所箇所ですけど、保留で。
はい。はい。
ありがとうございました。以上、徳松のグリーンの、ポッドキャスト空蔵ポッドキャスト食っちゃダメだ。ポッドキャストで空蔵のコーナーでした。料理番組みたいになっちゃった。
新しいコーナー作っちゃった。
うん。二人でやるとクッキング番組感がすごい。
ねえ。
はい。
面白いな。なんで最後噛んだんだ。
今日は徳増、熊、グリーンの3人で、美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも、徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば、600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。着きました。ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
グフ、なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて、
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。はい、というわけで CM 明けでございます。
ああ、それも痛かった。はい。
どうぞ。
いやいや、ごめんなさい。いや、別に大丈夫です。もう、はい、もうみんなグリーンさんが MC だと思ってるんで大丈夫です。
うん、はい、ね、そうでしょうね。僕が進めないと多分進んでいかないんで、進めますけど。
はいはい。いや、
グリーンの CM 制作。
同じぐらい止めてますけどね、あなた。はい。
はい。
あ、ねえ。いやー、本当に。
はい、7番組応募が来ていて、今のところね。
すごいな。
多かったですね。
はい、
今紹介したのが、一番最初、パティスリーフルール。
ああ、そうですね。
とサニトラさんの。
はいはいはい。ね。
で、その後、前回。
そうですね。はい。
きたきた、カフェ。
あ、きたきたカフェ。
で、それから、はい、釣りラジオプロフェッショナル。
釣りラジオ。
今まで3つ。
ああ、すごいっすね。
お披露目させていただいて、今回も3つご紹介させていただきたいなと。
何ですか、それ、はい、会社の、そういう、業者の方ですか、ね、いや、すごいんですよ。これなんか、いや、皆さんどう思ってるかわかんないですけど、すごいんですけどね。
いやー、これね、台本書くのが面白くて。
いやー、アホでそうですか。
もう全然違うんですよ、みんな、番組の色が。
なるほどね。やっぱりそこはポッドキャストのいいとこというか、そう、本当に個性がね、テーマも、
ね、面白いです
よね。はいはいはい。
そう。
今回3つ。
今回3つ。今週3つ作りました。
はい。じゃあもう、これも、今3つあ
った。多少さん。
はい。
3つ。はい。多少さんのクラシシラジオ。これが音楽番組。
あ、音楽番組。
音楽番組なんですよ。で、
名前は聞いたことありますね。
そう。
はい、
で、ぶっ飛び兄弟くだばな、きょうちゃんとなおさんのぶっ飛び兄弟くだばなが、これバラエティー。
おぉ。
ね。
はい。
で、キュリオシティ、黒柳りんごさんの、これもバラエティーになるんですけれども、これ、雑談系の番組ですよね。
はいはいはい、一人喋りですね。はい。
そうなんですよ。いろいろだから毛色が違うので、うん、
全然違いますね。
全部毛色の違うね、CM を考えて、
もうそれに合わせて、
面白い。
ああ、うん、なるほどね。いや、それはね、グリーンさんが楽しめてんだったらまさにウィンウィンだなと
思う。ウィンウィンですね。もうなんか、うん、しばらくの間仕事しててもなんか CM どういう感じにしようかなとか。
あそのうちなんか仕事に支障が出だしたらちょっと一回そのペースを考えた方がいいですけど。
そうですね。
いやなんか今なんかポッドキャスト界の秋元康みたいになってますからなんか。
いや面白いですよ。
あそうです。本当にあなた書いてるって思うぐらいの数こなしてますから本当に。
そうですね確かにね一気に詰め込みすぎたかもしれないですけど。
三つ
だからこそ出てくるっていうのもあるんでね。
あなるほどね。やっぱこういう、なんだそういう脳になってってるんですよね。CM 脳。
なってますね。どう言ったらこう聞いてもらえるのかなとか。
なるほどね。
やっぱり CM だからね本編に紐づかないといけないし。
なるほど。やっぱりどこまで行っても、これは宣伝が目的ですからね。
そう。だから、はい、この CM 聞いて、この番組聞いてみたいなっていう興味を沸かせるようなもんじゃないといけないし、うん、っていうね。
なるほど。
でも必要なことも、ね、言わなきゃいけないこともあるし。
はいはいはい。
ね。いろいろ詰め込んでどういうものがいいのかな、はい、この番組の色だったら、とかっていうのをいろいろ考えてくるのが面白いですよね。
ほら、早速じゃあ、聞いてみましょうか。
はい。はい、じゃあ、まず、多少さんの、クラシシラジオ、
はい、
CM、お聞きください。
どうぞ。
お便りが来ております。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、ともやすさんから頂戴しました。私は動物が大好きで、ある日動物系ポッドキャストを探しておりましたところ、クラシシラジオに出会いました。クラシシとはカモシカのこと。これは熱い動物トークが聞けると思ったのですが、音楽のルーツを語る番組でした。動物系ではないながら、多少さんのトークに引き込まれ、今では音楽で飯を食うことができるようになりました。
まさか。
憧れの多少さん、思い出の黒いギターを作ろうかと思っています。そのままだと完全にパクリになってしまうので、少し白いラインなど入れようかとも考えています。
え、あれや。
音楽のルーツを語るクラシシラジオ。
わいやでー、ほてますやで
ー。お前かい。
はい、ありがとうございました。
はい、
こちらは、熊さんと僕でやっている架空の番組に、
まあ、
ともやすさんっていうアーティストの方から、
はい、はい。
多少さんの音楽番組を聞いて、
はい。
ね、
はい、
目覚めましたっていうストーリーなんですけど、
はいはい、ああ、なるほどね。で、そこで、なんかこう、アーティストが紹介されるんですよね。
そうですね。
はい。
で、
ごめんなさい、何ですか。どうしたんですか。何も言ってないです。
いや、どうしたんですか。
いや、どう、
本来だから、まあ、布袋さんがね、
うん、
うん、音楽に目覚めたきっかけがこれで、黒地に、白い模様の入ったギターを作ろうかなって思っている、というお便りだったんですけど、
歴史的瞬間ですね、それ。はい、はい。
うん、結局この人は誰だったのかなっていうね。
うわ、嫌で、布袋マスやで。
ちょ、これ、
お前かい。
いやいや、お前かいっていうツッコミもなんかあってんのかわかんないです。本当に誰なんですか、布袋マース。
ねえ。
なんかその。
これについて。
はいはい。
一件ですね。苦情が入っておりまして。
苦情うん。
ねえ。
はい。
ワイの名乗りをバカにしてるんちゃうか
あー、なるほど。
っていうクレームが。
ワイやで、クマやでをもう、いじりすぎだと。ね、クマさんしかいないでしょ。
ちょっと、
クマさん
いい。ワイのこと、いじっとらへんかっていう。
いや、まあ、うん、まあ、まあ。いやいや、まあ別に、それは、まあ、それは、いじってるかいじってないかで言ったらいじってますけど、それはね、もう。うん、
ねえ。
別に、このワイヤーで、いや別にその、いろんな、全体的なリスペクトはありますけれど、
別にその、本笑いでリスペクトはあります。ないわー、ないわー。
いやいやいや、まあまあまあまあ。いや、だからその、ホテーマースやでーっていう、いや、お前かいっていう、いやもう、いや、全員、ね、その、なんか今までの流れもなかったし、初めて言ったしね、ホテーマース。
ね。
お馴染みのホテーマースだったら、いや、お前かいってなるけど、ホテー、補定じゃない前に補定マースも初登場だから、本当の誰や
ね
ん。
ね、
本当の誰やねんでしょ、それ。
新たなキャラがね。
お前回ではないでしょ。誰やねんでしょ、本当
いや、ただ、ただみんな、はい、徳松さんを知ってる方で、この CM を聞いた時に多分みんな、熊さんと同じツッコミを入れてると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
お前回っていう、
ね。お前回
って
ね。ね、まあ、まあ。うん、まあけど、そうやって、音楽の、まあだから、音楽のちょっとこう、歴史というか、ちょっと深掘りするようなお話もするんですね。
本当に、ジャズとかロックとかの、あの、誕生の頃の話とかを、アメリカとかのね、歴史と一緒に。
そういう音楽の歴史も学べる。
そう。
だからその補定、補定さんの、その、あのギターが、本当に誕生した話とかも、本当の話とか聞きたいですよね、うん、ぜひ。本当に。
ねえ。
ねえ、なんかもし、そういう、知ってればですけれど、
ね、なんかギターの展示会みたいのやってましたけどね、昔。今もやってんのかな？
ああ。
ねえ、まあ、今まで使ってたギターを全部、取り揃えてる。
はいはいはい、
ねえ。
あのギターってもボーイの時から使ってます、うん、白いや
つ。あのギターボーイの時ですよ。
そうですよね。そうですよね。
うんだからもうそれがもうスタンダードというか、あの感じの模様がもうホテイさんのものだっていう感じになってるんで。
おね、そうやるとどうやって誕生したのかなとかね。まあ、まあ、ともかくその他所さんのね、番組を聞いていただければ、いろんな音楽の歴史が分かって、
うん、面白いですよ、だから。
本当に。まあ、これ音楽好きじゃない人でもね、これよく言いますけれど。なんかね。
うん。
からそっから
引き継ぎ込まれる感じはありますよ。で、自分の聞いたことのなかった、昔のね、
ね
音楽とかに触れてみたりとか。
ジャンルとかもそうですけど。
うん。
ね、これはぜひまた聞いてみたいですね。はい。
ねえ。はい。
じゃあ、
はい。そしてですね。続いて、ぶっ飛び兄弟くだばな。
ああ、はい。
こちらまあまあ、この番組でおなじみ、私のね、はい、今寝てますけれども、
はいはい、
奥様の、なおさんと、弟のきょうちゃんがやっている番組なんですが、こちらもですね、きょうちゃんから
依頼があって、弟から
依頼があって、そう、皆さんごきげんよう、きょうちゃんです。グリーンさんの最愛の妻であるなおの弟でございます。グリーンさんの愛してやまない妻であるなおの弟でございます。僕はそんな姉とぶっ飛び兄弟くだばなという番組を配信しています。リニューアル前から考えると3年以上。我が番組には CM がありません。そう、グリーンさんの生涯の伴侶であるなおの番組に CM がないのでございます。これってまずくないですか？当たり前じゃないからな、この状況。ということで、ぜひグリーンお兄様に CM を作っていただきたいです。何卒よろしくお願い申し上げます。ぶっ飛び兄弟くだばな弟のきょうちゃんでしたと。
なるほど。
いうなんか、
もう、愛おしい義理の弟ですね、もう、ね。
そうですね。なんか、内容が入ってこないぐらい、なんか、
かわいすぎます、
ね。愛おしさだけが出てくるっていうね。
いやー、けど、いいね、義理の弟ができましたね。
ね、
あー。
こんだけしっかりやってくれると、これは作らないといかんじゃないかと。
義理の兄へのリスペクトは感じなかったですけど、なんかこう。
そうですね。姉にリスペクトもあんまり感じなかったですけど。
姉に、うん。悪い部分も出てますけれど。
悪ノリがすごいなっていうね。
悪い部分も出てますけど、愛おしさがたまらないです、ね。
そう、絶対これは半笑いでニヤニヤしながら言ったろうなっていう感じがしますけど。
そうですね。まあけど、いいですね。なんか、そう、だから、
ね、いいすね、
だから今、ね、グリーンさんも含めて、もう、その、家族ですからね。当たり前ですけど。
そうなんですよ。
そう。
いや、だから楽しく本当にやらせていただいてます ね。本当に。うん、わけあいあいと。
いいなと思って。はい。じゃあまあ、そんな、兄弟の。
そう、そんなね、あったかさのね。
はい。
ある、CM ができましたので。
はい。
はい。じゃあ、ぶっ飛び兄弟くだばなの CM です。どうぞ。
先日なんですけど。
うんうん。
近所に住んでる、ハシビロコウが、不動産屋で広い家を探してたんだよね。
ああ、わかる。
でも、あいつら、動かないじゃん。だから広い家とか意味なくないって。
掃除も大変だしね。
そうなんだよ。俺も掃除って苦手で。
リアルな姉と弟の衝撃の会話が日常に溶け込んでくる。ぶっ飛び兄弟くだばな。毎週土曜日0時配信。
ハシビロコウって誰？ハシビロコウ？芸能人？
え？
ハシビロコウって誰？
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
いいと。
これね、後半ドキュメンタリーなんですよ。
いやー、なるほど。はい、苦しいですね。
ちゃんとセリフを用意して、はい、読んでもらったんです、途中まで。
あ、途中までは、あ、セリフなんだ。
で、ハシビロコウって、何っていうところまで撮ったんですけど、
に
うん、その後に、ナオさんが、本当にわかんなかったらしくって、
なんかね、
うん、何柴崎コウみたいな人みたいな。
なんか、
え
なんていうんですか、役職じゃないですけど、なんかわかんなんとかコウみたいなね。
なんか芸名とかね。うん。なのか、役職の何々子
信長子。
信長子みたいなね。そういうものは、もう全然わからなくなって。誰
ハシビロコウだと思ったんですね。なんか、どうも、ハシビロコウ。
最終的に、ハシビロゴーさんだと思ったんです
ね。もう、ベテランの、うん、役者なのか、
ベテランの、だから、なんて言うんだろうな、時代劇とかによく出てくる。
でも、
ゴーさん。ハシビロゴーさんが出てくる。
マジなんですか、ね、ナオさん。はい。マジだから面白いんですよね。だからこういう。
そう。うん。だからそこまで、もうなんとなくなんかあるんじゃないかと思って、はい、うん、レックボタンを外さなかった僕のファインプレイです。
ね、ちょっと洗っちゃいましたね。
はい、あ、これは来るなと。
なるほど。いや、だから、なんかその、はい、最初ね、こう、兄弟でやってて、姉がツッコミと思いきやみたいな展開もね、ぜひ見どころ。
そう、最初そういう感じだったんですけどね、昔の、前身番組の、兄弟のくだらない話の方ではそうだっただと思うんですけど、気がついたらだんだんお姉様ボケに回ってくる
のかな、うん。まあまあまあ、そこら辺も非常に聞きどころの番組ですよね。
面もね、そうですね。
はい、
面白いと思いますので、ぜひ聞いていただければと。
はい。
はい。
笑いました。はい。
はい。で、次が、はい、黒柳りんごさんのキュリオシティ。
キュリオシティ。はい。
はい、ですね。こちらは、りんごさんのね、はい、一人喋りの番組なんですけど、独特の声というか、テンションというか。
そうですね。はい。
なおさんがすごい好きなんですけどね。
ああ。
この語り口が。
はい。はい、はい、はい。
なので、それを活かすために、りんごさんにも出ていただいて、
ああ、そうなん
です
ね。
僕と、まあ、リンゴさんと掛け合いな形になって、掛け合いっていうかな、はい、掛け合いっていうわけでもないんですけど、
ああ。
まあ、クロスで、 入ってきますので、はいはい、こちらもちょっと聞いてみてください。
はい。
キュリオシティの CM です。どうぞ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんが、ポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ。不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心
を。わー、すごいわー。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日、県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て。
片言ではあり
ますが、前のニュースが薄くなるわ。でも、お前も喋れたら、一緒にポッドキャストでもやろうか。お、か、あ、さ、うん、はい。
おちんちん。
あんた、間違いなくうちの子だわ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いや、まあけど、本当に、まず、本当にこんだけアイデアとか、なんかこう、編集も含めて、すごいなーっていうのはまずね。まず、ね、
ありがとうございます。はい。
まあ、やっぱりキャラクターがね、なんかこう、世界観を持ってる方ですよね、リンゴさん。
そうですね。でもキュリオシティの中でも臨時ニュースですって言ってるのもあって、
はい、はいはいはい。
これをなぞって、まあ、臨時ニュースも、当然リンゴさんが読んでるんですけど、これは、臨時ニュースを僕が読んで、で、それを、リスナーとして聞いていた、リンゴさんが、まあ、実際に飼ってるワンちゃんと、音声は広いものなんですけど、ワンワンっていうのは、会話してるっていう、ほのぼの
感。いや、ほのぼ、ほのぼのっていうかなんか、ぼーっとしてましたけどね、なんかもう、カンペ読んでるみたいななんかテンションでしたけど。
もうでもね、はい、あの感じですよ。
本当に。なるほどね。いや、だから、うん、僕が他にやっている番組にも、こう、たまに参加してくれたりするので、
うん、
喋ったりも、ね、するんですけれど、うん、なんか本当に、読めないというか、なんかその、どこまで本当なのか、わからないような感じの、なんかこうやっぱり不思議な、
面白い
世界観を持った方ですからね。だから一人喋りできるっていうのがまずやっぱすごいなと思います
ね。あ、もう確かにね。
やっぱりちゃんと自分の世界観がないとなかなか難しいですからね。喋、
うん、
りは、
うん。ですね。
なるほど。
で、
はい。
実は先ほど紹介した、
はい。
ぶっ飛び兄弟くだばなの CM 作るときに、きょうちゃんに CM やるにあたって、うん、
はい。
外しちゃいけないフレーズとかがあったら教えてください。
なるほど。やっぱりこう、クライアントの要求にね。
そうそうそう。もちろんね。それはやっぱり必須なものがあれば。
CM 職人ですから。
まあ、番組名、はい。で、それから毎週土曜日21時配信。もうこの辺は入れてほしいと。
なるほど、ね。
あと、これはどうしても欠かせないんですけれども。
ほう。
この単語を入れてください。おちんちん。ほう。
ああ、愛くるしい、愛くるしい義理の
音とかね。
愛くるしいですね。おちんちんと入れてくれと。うん、
で、は
い
は
い、
当初本当に入れてやろうと思ってたんですよ。う
ん、いや、なんで、ね、はい、おちんちん入れてやろうっつって。うん。
それだからおかしい、怪しいな、それ。で、きょうちゃんに、じゃあ、きょうちゃんにはこのセリフとこのセリフとこのセリフとこのセリフ最後におちんちんって取って、
絶対
送ってくださいっていう風に、送ったんですよ。
うんうん、
ね、わかりましたと、そのフレーズを外さないようにしますので、送ってください、はい、
くだら
ねえ。で、はい、そう、帰ってきた LINE に、おちんちん入っとるやないかって帰ってきて。
自分が言ったんじゃん。
そう。なんて卑猥なことを言い出すんだ、この弟は。
あ、僕ね、そのおちんちん入っとるやないか、もう。僕はさっき言っちゃった。
義理の兄に向かっておちんちん入っとるって、なんてことを言うんだと。
いや、本当に、愛おしいファミリーだな、なんかもう。なんか、いい家族だな、ね、なんかもう、全部。
うん、
そうですか。
最終的にっていうか、もう当初から、僕もきょうちゃんも、ネタだって分かってたので、それ入れなかったんですけど。
ああ、入れなかったんですけど。うん。
それ、本当に別の番組で、その音声もらってもいいですかって話したら、
うん。
どの番組ですかっ リンゴさんのキュリオシティです。全力でやりますって言われたので。
ひどいな、もう、本当に。すごいな、もう。で、
その、ぷっとび兄弟くだばなの CM より気合を入れて取った5文字が、
何ですか、
リンゴさんのキュリオシティの中に入っております。
おちんちんの使い回しやめてください、本当に。もう。
長卑猥だな。
いや、もう。
これね、はい、うちのね、うん、A ちゃん、弱い6歳に、全部聞かしたんですよ。
はい、ああ、はい。
これ一番笑いますからね。
いや、おちんちんの部分でしょ、だから。
もう今タイミング見計らって、もうぴったりのタイミングで一緒に言いますからね。
いやだから
これはね、チンチン子供のリスナーつくな
ぁ。いやいやいや、おちんちん単体でいけるんですよ。別に子供は別に。
おちんちんいけるもやばいからね。
いやだから、そんなことだから、いやだからもう本当に、だから、そう考え出すともう全部ダメになっちゃう。おちんちんは可愛いもんですから。大丈夫。ね、おちんちんはそんな大人のおちんちんを想像するからダメなんですよ。はい。
子供のおちんちん。大人が、大人の言葉で、ね、表現してるんでしょうがない、ね。
そうそう。
だから、大人の声でしたしね。
そういうこと言ったらもうそのキュリオシティにおちんちん入ってるとかも絶対に言えなくなっちゃいますから、もう。
ね、はい。だから、キュリオシティの中でもやっぱり下ネタ万歳でやってる部分もあるんで、あ、ちょうどいいや。
まあ、下ネタはいいですけど、やっぱもう、入っちゃダメですよね。
うん、入っちゃダメ、それは。
そこはダメです。いや、入れちゃダメですから、はいはい。まあ、
ね。
はい。いや、まあ、うん、
その辺要注意しながら。
だからまあ、けど、ぜひ、その、黒柳さんのもう、下ネタ上等な番組、ぜひ、はい。
ぜひ、聞いていただいて、ね、はい。
はい、はい、はい。
というわけで、うん、以上、今週の、
はい。
作った CM3 件。お届けいたしました。
いやー、本当に、まあ、グリーンさんも、お疲れ様でした、本当にね。
いやいや、
ま
あ、楽しんでやってるんですよ。楽しさんもね、なんか、一つでも作ったらいいですよ。すんげえ面白い。
ああ、そうですね。そう、僕、本当に。
作ろうって思った時から面白いですよ。
はい。まあまあまあ。
ワクワクする。ね、うん。
すごいですね。なんか、CM 界の悟空みたいになってますもんね。なんか、ワクワクするって。
ワクワクするっ
つ似てねえな。はい。まあ。もう別に真似る気もなかったでしょ。
真似る気もなかった。
よくわかんないですけど。
ああ、
そうですか。
いやでもまたなんかのタイミングでこれやってもいいなと思うぐらい面白かったん
です。そうですか。まあ、ね、けどそれはもうまさに配信してるから、ね、配信してる方からすればやっぱりこう CM を作ってもらうっていうのはこんな嬉しいことはないですから、まあ。
いや、これででも、一応お渡しして、皆さん喜んでいただいてるので、
ね、これまた、その、
ね、
また、こう、番組の中で、こう、差し込んだのが聞けるっていうのはまたなんか、ね、
そうそうそう。
またちょっと、作った人間としては、
CM なんでね、他の番組とかでも、コミュニケーション図っていただいて、
ね、
これをツールに。
そうですね。
仲良くなって CM をお互い流すようになったりとかすると、この横のつながってすごい素敵だなと思って。
なるほどね。やっぱそれを、ね、いや、それを作ったグリーンさんとしては、より、ね、より喜びが。
あ、なんか良かったなっていう気がしますよね。そういう風になったら、そういう風に広がってったら。
なるほど。
ぜひぜひ、はい、ご活用いただければと思いますので。
はい。
はい。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
状況を確認しろ！
マスターダメです。止まりません。
ワールハザード。水の恐怖。ホープ。一筋の光。
明るい未来が。
A bright future. 徳増たけしは、機能を取り戻せるのか。なんであの時カフェ、君は、徳の涙を見る。
それは森末に頼みゃいいんですよ、別に。
はい、というわけでエンディングでございます。
はい。
それも痛かった。はい、もうだいぶ本調子になられて。
そうです
ね。ね。
まあまあまあ、MC の座を奪うまではいかなかったですけれど、はい。
いやいやいや。
まあ、ね、けどね、やっぱりこう、本当に元気があると、全然、こう、全部が変わりますね。本当に。
そうですね。
全ての見方が変わるというか。
やっぱ聞いてて楽しかったですしね。
あ、そうですね、
うん。聞いててっていうか相方なんですけど。
なんで、なんで今他人語だ。ずーっとこう、ね、今日も二人でやってきたでしょ。な、聞いてて。
ただやっぱり、
はい。
ポッドキャストで飯を食うが逆になったじゃないですか。
はい、そうですね。
そうするとなんかちょっと心に余裕があるというか。
ああ、そうですか。
うん。ちょっと、遠目で見てる感じはありましたけどね。
いや、自分に来てるんですけどね。はい。いや、だからまあ、これで、ちょっとね、僕が元気出たら、ちょっと今度、クマさんがちょっといなかったんで、はい。
うん、
ちょっと、
そうですね。
トクマスが、トクマスが続いてますけれど、はい。
まあ、またね、クマさんと3人ででもやりたいなと思ってますけど、
はい。はいまあ、むしろ逆を言うと元気がないとこの番組やれねえなとも思いました、
ね、なんか、うん、まあそれはあります、
やっぱりこう元気がなくてもやれる番組っていうのもやっぱ多分あると思うんですポッドキャスト、
うん、
むしろね、はい、この番組はやっぱり元気ないとダメですよね、はい、
うん、はい、
まあ、ということで
っていうことはだから出てきたってことはやっぱ元気になった
元気になったということでございます、うん、はい
ね、
うん、いや本当皆様のおかげでございます。はい。
本当だから次回以降もね元気な徳マス。
そうですね。もう胃腸バッチリですから、ね、どんどん食っていきたいと思います。はい。まあ、相談もね。
食えるものがあればの話ですけどね。
はい、いやまあ今週はちょっとねなんかちょっと食えなかったですね。
まあ断食決定ですからね。
いや、どうだ、元気なくなっちゃうね。健康的な断食だったらいいんですけど、ただの飯抜きになっちゃう。
はい、ね。
まあ皆さんは、ぜひ、お待ちしております。はい。
はい。何をお待ちしてるんだって話だったね。はい。
はい。
この番組では、お便りをお待ちしております。
そう。
チェックインサイトでは、あなたのモラモラの実、熊の日常、そして、まあ、暮らしランキングを。いやいやいやサイドではポッドキャストで飯を食うアイディアと、
うんうん、
先駆け徳間塾こちらは募集しておりますのでよろしくお願いします、メールアドレスは mindcreatorsradio@gmail.com もしくはツイッターの DM ホームページのメッセージフォームでも構いませんのでどしどし送ってください、
はい、徳島徳八郎である
なんだろうな、江田島平八っていうなんかね、UR のイメージがね、ついて回ってる。
いや、
なんでしょうね。
いやいや、
もう。UR がね。
まあ今もう、UR の時代ですよ、
うん。そうですね、先駆け男塾の時代じゃないと。
いやいや、だからそんな時代もなかったしね、別に。はい。いや、まあ、人気漫画でしたけれど、なんかその、
ね、しかも一世風靡セピアがエンディングテーマまで送ってね。うん。
あそうなんですか。
行く時代ありましてって言ってましたけどね。
そんだけど、詳しいですね、なんか。
うん、
なんか、ね、その、ドラゴンボールとか、ね、そこに並ぶまでは、一時代気づいてないですよ。
ドラゴンボールと対等にやろうと思うとなかなかないんじゃないですか。
まあまあ、ワンピース。
ワンピース、ね。
ね、ナルトとかとは並んでないですけれど、うん。
うん。
まあまあまあ。だからまあ僕の中ではもう呪術廻戦ぐらいな感じはありますね。
あ、僕見てないんですよ。面白いんですか？
いや、僕も見てないんで。見てないから
言え。なんで名前出したんだよ。
いや、なんか見てないから言いやすい。
なるほどね。
いや。
でも人気ありますね。最近、
吉野
家のタイアップしてましたね。
もちろん人気あります。
人気ですね。はい。
はい。
というわけで今週は徳松さんとグリーンでマインドクリエイターズラジオをグリーンサイドをお届けいたしました。
はい、あ、それも痛かったな。
じゃあその次どうぞ。
それでは皆さんまた次回さよなら。パーソナリティはワイヤーで徳松と
ワイヤーでグリーンやで
ワイヤーでグリーンやで、さよなら。
さよなら。 俺本当にクマさんに怒られんじゃないかなってちょっと思った今。
あ、そうですか。
うん、
大丈夫。
安売りしすぎてない？